Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年10月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠お疲れ様でした。ワンバンコ弁護士で俳優の墨田隆平でおま、
ワンバンコ柳田浩二でおま、
元気ですな柳田さん。
元気ですよ、声出てます。
声出てますね。
声出てます。
お久しぶりの。
お久しぶりです。
柳田浩二さんということで、はい、はまぐり御門の編はいつ以来になりますかね。
出演したのは巨人師匠。
あ、そうですか。
以来ですよ。
巨人師匠ゲスト会も今年入ってましたよね。
今年やったかな。
春じゃなかったですか。
春やったかな。いや、もっと前違うかな。
もっと前ですか。冬でしたね。
隅田さんと会ったんが、はい、まどかさんの CD を渡しに行ったんが最後やったもん。
違います。
え、違う。
最後に会ったのは、うん、うちの家に柳田さんが急にある日曜日訪ねてきて、ピンポンってなって、こんな時間に誰やろうかと。もう夜6時7時やったんちゃいます。夕飯食べた時ですよ。
日曜日やな。
日曜日です。日曜日です、うんうん、ほんでガラガラって開けた柳田さんがそこに突っ立ってはって、ビニール袋持って突っ立ってて、何事かと思ったら、墨田さんじゃがいも言うて、
すやすやすやすや。
ほんでね、あのじゃがいもが、うん、もうめちゃめちゃ美味しかったです。
はいはいはいはい。
あのじゃがいもは柳田さんがご自身でお作りになって
ら
っ
しゃるんですか。僕は実家の畑で作ったやつです。
すごいですね。もうクロート裸足の、
はい、いやいやいや、そんなことないですよ。
ほんまにね、はい、どんな料理に使っても美味しかったですよ、
はい、土が多分ならええんやと思います。田舎で何にもしてないですよ。
あれは商品化はしてない
ですか。いや、全然全然してない。
全然できますよ。
全然してないです。
確かにあの形はね、はい、そういう店頭に並んでるのほどよくはないんですけど、バラバラ、はい、味が美味しかった。肉じゃがにしても美味しいし、ね、フライドポテトにしても美味しいし。
まあね、まあ本当に田舎やから土が超えてるだけです。何にもしてないです。今また土生姜作ってるんで、はい、これが美味しいんですよ。
ほんまですか。
こっちを期待してください
でもあの時ねびっくりしましたね、はい、普通今日持っていくからみたいな連絡があってやったら分かるんですけど、はい、急に突然夜と訪ねてきてピンポンで上げたら突っ立ってて、で、いや上がってくださいよ言うてんので、いや、もうええわええわ。
いやいや、車置いてるからね。
車置いてるから。
車ハザードランプつけて置いてるから、
ね、あれ以来ですね。
あれ以来か。
だから2ヶ月3ヶ月ぐらい前じゃないですか。夏やったんで。
覚えてる覚えてる。隅田さんのお子さんが大きなったなと思って。
もう4歳ですかね。
そうそう、もう可愛い盛りやね。
最後あったのはいつぐらいですかね。
いや、だからそのジャガイモの時。
え、ジャガイモの時ですけど、その前は。
その前は KBS 京都。
KBS 京都。
誠さんが来た時。
サイキック復活の2年前か。
そうそうそうそう。
2019年の8月
です、ね。あの時が最後やと思う。
うちの娘が大騒ぎしてた。
大騒ぎして喜んでて、お祭りみたいに大騒ぎしてたんが最後やった。
大人がなんかざわざわしてる気持ちが分かったんでしょうね。
はい、そうそうそう
そうそう。大喜び大喜び言いながら走り回ってた。
あれから最後ジャガイモやった。あ、
そうですかそうですか。うん、じゃあ2年ぶりに会って。
2年ぶりやって。
ええ、
奥さんも2年ぶりだから。
あ、そうでしたっけ。
うん、
いや美味しかったですよ。
いやいやいやいや、そっかそっか、忘れてたわ。
だから柳田さんはこの番組が始まった当初もう、だからね、この番組10月から5年目に突入してるんですけど、
う
ん、
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、最初は柳田さんがまあラジオをね、はい、まあ、私が知ってる中で一番ラジオに詳しい方やから、いろいろ助けてもらってしょっちゅう出てもらってたんですけど、はいはい、最近はなかなか登板回数が減ってるっていうことで、はい、一部では不仲説が。
あ、そうなんや。
お盆こぼんお盆こぼんみたいな仲なんじゃないかと。
そっかそっか。隅田さんとは別に不仲じゃないんやけど、はい、やっぱコロナ禍でどうしても、ね、会わなかったね。
その水道橋博士のメールマガジンで2人で、はいはい、
話すやつ、ね、
まあ、話して、ね、音源取ってそれをまあ配信するっていうのやってたんですけど、それもちょっとずっと、は
い、ずっともう1年以上やってないんちゃうかな。
ほったらかしになってるような状況になってまして、
はい
はいはい、
不仲説が
不仲説が、はいはい、そういえばおぼんこぼんといえばこんなメールもいただいております。
はい、
アシュラ原平さんからいただきましたはい、はい、ラジオネーム、はい、うん、京都府男性50代の方です。
はい、
墨田先生、柳田さん、こんばんは。
こんばんは。
ワンバンコ。
ワンバンコですね。
はい、鶴子風で、はい、このクールは行きますから、
はい、
はいはい、久しぶりの柳田さんですから今回は演芸会ですかね、うん、楽しみにしております。
はいはい、
ただいま巷ではおぼんこぼんの美談で盛り上がっており、
はい、
かくいう私も涙してテレビを見ていた口であります。
はい、
がしかしどこまでリアルなんだ、やらせはないのかなんて思ってしまう私がいたのも事実です。
なるほど。
それはともかく仲たがいといえば有吉さんと堀之内にやんですねここは墨田先生が間を取り持ち復縁への道をドラマにした出てみてはいかがでしょうか。巨人賞も喜ばれると思いますよということなんですが、
なるほど。
また堀之内兄やんが 勝手にというか別にね僕の承諾はいらないですけど、
はい、動いてる。
どっかの週刊誌のインタビュー受けてましたね。
うんうん、週刊誌の？
え、
それは広告のインタビューじゃないの？
いやじゃないですね。あのその有吉さんに関する記事で。なんかね、
うん、勝手にやってるなそれはちょっとあかんな
答えてはりましたよ、
うん、元兄弟子やっていう感じで
元兄弟子やみたいな感じで
ちょっとそれはちょっとすみません注意した方がいいと思うわ。
そうですよね、
うん、向こうやっぱでかくなりすぎてるからそんな勝手な真似は許されへんと思う
ちょくちょくなんかね、うんうん、あの有吉さんはこうでしたみたいなこと言ってるのが、うん、ネットニュースに載ってましたね。
ダメだね。あ、ネットニュースに載ってる。
そうです。リスナーが気づいて、うん、つぶやいてましたね、うん、あの堀之内さんが取材を受けてますみたいなことで、
う
ん、
それはそう、
はいはい、このおぼんこぼんさんのこの美談っていうのは、はいはいね、あのご覧になられてない方にご説明しますと、うん、あの水曜日のダウンタウン、
はい
はい、あの番組で、うん、まあ、
ずいぶん前からやってるよね。
ずいぶん前から、はい、でちょくちょくやってたおぼんこぼん、はい、コンビ結成だ55年って言ってはりました
ね、はい、そんなもんでしょう ね、
はい、高校生の頃からコンビ組んで、はい、でもここ10年ほとんど会話をせず、うん、舞台の上しか喋らない、
はい、
目も合わさないっていう、
は
い、
であれで解散ドッキリやってね確か
最初は。そうなんですよね、はい、でなんか催眠術で仲直りさせるドッキリとか、う
ん
う
ん、全然あかんかったね
全然あかんくて、うん、で、おぼんこぼんヒストリーみたいなのが前哨戦みたいなんで、
二、はい、
人のコンビの、うん、歴史をね、
NHK のやつね、
NHK の
パロディーね、
はいはい、はいはい、っていうのがあって、うん、それを受けての先週の放送では、
はい、
まあ仲直りするか否かという、
こぼんさんの娘さんの結婚式に来てとかそういうことですよね。
そうそうそう、はいはい、あのほんまにまあ二人目の親やと思ってると、
はいはい。
うん、だから絶対、うん、あの来てほしいというようなことをお盆さんに言うて、うん、
はいはい、
果たして来るのか、うん、そして仲直りはできるのかというような、はいはい、
ありましたね。
ありましたね、
はい。
まあね、この阿修羅原平さんはどこまでリアルなんだ、やらせはないのかなんて思ってしまう私がいたのも事実ですと、まあ、泣きながらねって言ったんですけど、まあ、そういうだからまあね、うがった見方を凌駕する何か、
はいはい、
人間ドラマがありましたね。
ありました。だからうがった見方はすごいわかります、
うんうん、
あのちょいちょいおかしいとこもありました。
まあまあテレビですからね。
テレビですから
とはいえ、
はい、根本的には仲が悪いんでしょう、
うん、だからその あまりにもリアルな感情、二人の表情が、
はい、
それは演技とか、うん、なんかそういうやらせでできるあの表情とか、はい、言動じゃないですよね。
ないですね、ないですね、
うん、
もともと住田さんもちろん見ましたよね。
見ました見ました、
ワンツーと、
はい、見ました。
で僕も見たんですよ、
はい、
結構ね抜けてるところが多いんですよ。
抜けてるところと言いますと、
史実として、
はいはい、
あのおぼんこぼんヒストリーで、はい、めちゃくちゃ大切なとこがめっちゃ抜けてんのよ
演芸界は。それが聞きたいんですよ、
はいはい、まずは高校卒業して、はい、まあ、福島の高校、
大阪 大阪のね
大阪の福島の高校卒業して、はいはい、演劇部と野球部のおぼんさんこぼんさんが結ばれてっていうところあるじゃないですか、
はいはい。
あの時でもチラッとやってました、素人名人会を出て。
ありましたね、
はい、元祖隅田さんですよ、
は
い、元祖隅田さん、あの天才高校漫才師
あ、じゃあ僕は遅れてきたおぼんこ
ぼん、
はい、
おぼんこぼん、おぼんこぼん、
はあは
あ、でそのまましかも吉本にも入らずに東京行ったんですよ。
珍しいですよね。
珍しいパターンです。
大阪からいきなり東京
行った、いきなり東京行ったんですよ。
グレートチキンパワーズ以来
そうです、
以来じゃない、
以来前です、ね、
後やけど
ただ、
はい、
めちゃくちゃ肝心なことがあって、伏線として。
何でしょう。
その高校生の時に誰に仕えてたか。
高校生というから、
はい、アマチュアはアマチュアなんですけれども、はい、おぼんこぼんさんは実は台本の師匠が横山やすさんなんですよ、はい。
ヤスさんなんですか。
ヤスさんなんです。
高校の時にヤスさんともう接点があったんですか。
接点があったんですよ。それでヤスさんが添削してたんですよ、おぼんこぼんの。
はいはいはい、はいはい、
でそれでポンと行ったんですよ、東京に。
ちょっとそれが分からないのが、ヤスさんの添削を、はい、薫陶を受けてたとすれば、はい、そのまま吉本に入る方が自然なように思うんですけど。
吉本に入るんは自然なんですけれども、おぼんこぼんさんはおそらく両方とシャープやったんですね、頭が。
あ、
ヤスさんの弟子になったらどうなるかっていうのが分かってたんでしょう。
なるほど、
はい、だから行ったんですよ、
もう東京に出て、は
い、でいわゆるあのトンネルズの、前身であるあのコルトンブルーって、はいはい、まあ、やってましたよね、まあ、言うたら大人の社交場みたいなところでタップダンス踏んだり、
はいはいはい、
踊ったり歌を踊ってたりっていう芸風をやってたんですけれども、はい、実はその前にはめちゃくちゃ漫才がうまかった。
漫才がうまくて、うん、
でもその大阪の漫才をそのまま東京に持って行っても相手にされなかったから、はい、芸を磨いたんですよ。
あ、だからその当時やから、はい、もう漫才ブーム前夜ですから、です全然関西弁が浸透してないから、ネタだけだと、漫才のネタだけだとなかなか、はい、
昭和40年代初めでしょ、おそらく。
はいはい
はい、
そうですよね、芸歴55年って言ってるから、はい、それが高校生の時から数えてるとしたら、はい、高校卒業してやって、まあ、まあ50年ぐらい前ってことですよね、はい、
そんなもんです。
はあはあはあ、
万博の前は間違いないです。
あ、そうかそうか、はい、
でやっさんがデビューしてるのが昭和41年やから、
昭和41年っていうことは1966年ですよね。66
年やから、はい、まあそのあたりでしょう、そのあたりか、その67、78でしょう。
はあ、はあはあはあは
あ、やと思います。やっさんが事件を起こす前ですね、時系列で見たら。
1966年昭和41年って、あの安清を組んだ時ですね。
安清を組んだ時
は、そのもっと前から天才漫才少年としては安さんは、
安さんも一応中学校の中卒で天才漫才師、はい、堺信介、信介さんやったんですよね。
あ、そういう芸名でやってらっしゃって、はいはい、
で添削してたんですよ。
あはは。
でその伏線があって、はい、実は、第2夜で、
はい、
実は舞台上で殴り合いの喧嘩をしたっていう、
あ
ったでしょ。
はは
で、あの時にチラッと言ってたんですけど、はい、なんで喧嘩したんやって言ったら、はい、いや俺やっさん知ってんねんと舞台上でお坊さんが言って、はいはい、いや俺のが知ってるわっていうので殴り合いになった言ってたでしょ。
あ、言ってましたね、確かに。
だからそこで会うんですよ、ぴったり。
なるほど、
そこが合うんですよ。いやだからやっさんが死んでからでも喧嘩が起こったんですよ、
うん、どっちがやっさんとの距離が近かったかみたいな。まあ2人の言ったら最初の出発点というか、
はい、出発点の原点やからこそ、 やっさんを知ってる、いや俺のが知ってるって言って最後火花が散ったんですよ。
だからそのね、やっさん、はい、どっちが知ってるかだけだとそんなことで喧嘩になるか、
そうそうそうそう
って思いますけど、
思うでしょ。でもやっぱり15、6の時からの、はい、まあ、心の師匠を、
うんうん、
仲が悪い人が10年ぶりに会話した時に、はい、そこで火がついてもらうんですよ。
なるほど、
はい、だからそこがポンって抜けてるから
いやいや、そこでも、
はい、だからナイツの人も抜けてるんですよ、うんうん、
でもね、そこを説明ね、はい、足りひんな、表の
足りひんなと思って
日本で柳田さんだけだと思
い
ます
よまあまあそうかもしれない。
やっぱりその辺ってね、見る人によってテレビで変わってきますよね、
はい、いやそ
り
ゃそうですよ。
僕らほんまに見てたら、うん、その離婚事件とか行さんやってるんで、はい、そっちの目線でね、
はい、
あ、こう分かると思うんですよ。その言ったら、はい、第三者から見たらどうでもええことで、はい、うん、なかなか二人は打ち解けないじゃないですか、
はいはい、
お前が先謝れとか、
はいはい、ありましたでしょ。お坊さんも
上や思ってるやろとか、はい、でもそれっていうのはほんまに、うん、そういうね、まあ、離婚も何でもそうですけど、うん、そういう揉めてる当事者からしたら、はい、第三者が見たらそんなんどうでもええやっていうことがすごい重要だったりとか、
そうなんですよ、
そういうことがようあって、はい、で僕はその離婚事件っていうのは、うん、まあ、基本的にまあ離婚する方向に向けて相談を受けて、うん、まあ、それが話し合いやったりとか、あるいは調停になったりとかして、その中で依頼者に有利な条件で離婚できるような形で、はい、まあ、尽力するわけですけども、うん、中にはその状態からいろいろ話聞いてるうちに、うん、これなんとかやり直せんのちゃうのと思って、はいはいはいはい、これってこういう考え方できないですか、うん、歩み寄れないですかみたいな話をして、
うん、
たまにあるんですよ、うん、それでやっぱりやり直しますってなって、はいはい、その話を相手の代理人としているうちに僕もそう思ってたんですよみたいなね、うん、でも代理人がもうナイツみたいなもんですよ、
はいはいはいはい、
間に入って最終的にまた仲直りするみたいなことがあって、うんうんうん、だからそれってそういうことをと思い出して、
うん、
あの時似てるなみたいなで見るんですけど、
ね、おそらくおぼんこぼんさんって僕もあんま分かってないんですけども、はい、こぼんさんがおそらく台本書いてたと思うんですよ。
小盆さん小さい方の
演劇部やった小盆さんが書いてて、はいはい、お盆さんっていう大会系の野球部の人が乗ってやってたと思うんですよ、うん、おそらく、
はい、
だからそれを逆算すると小盆さんにしたらやすさんはよく知ってると、はい、台本の添削してもらってたんやと、
自分が書いたネタを添削してもらってたんやと、
はいはい、うん、やと思います。でお盆さんっていうのはああいう感じやから、うん、めっちゃ大会系でやすさんにハマってたんやと思う。
ああ、その人としてハマってた
んは人としてハマってたんはお盆さんちゃうかなと思って見てた
あ、でもネタを添削受けたのは小盆さんさん
だからそこで俺は最後の最後に火がついてんと思うよ
あ、でもそんなあるんですよね。あ、うん、で言ってたじゃないですか、10年前仲違いした一番の原因っていうのが、うん、ナイツのお二人が言ってはったんが、うん、漫才協会浅草の漫才協会の理事選で、はいはいはい、 まあ、あのお盆さんの方が教会のために尽力しているにもかかわらず、
はい、人はだからお盆さんのがあったいことして昔はね、
あれで言うたらお盆さんの方がいろいろねなんかやってたのに、うん、その組織のために、うん、でもそういうことをやってなくて、うん、若手のために弁当を持ってくる、
は
い
は
い、
差し入れ
をね小盆さんの方が上回ったみたいな、うんうん、そっからね、うん、もう目線も合わさなくなったとかでもそういうのってありがちですよね、うん、人間関係って
あるやろな。お盆さんから見たらこいつせっこい弁当持ってきやがってと思ってるけど小盆さんにしたらいっぱいいっぱいはな、
うんうん、いやほんまにでもねあのじいさん同士の小競り合いって、うん、なんか引き寄せられるもんありますよね。
あるな僕はだからそこのやっさんのところがめちゃくちゃ引っかかってて見て、うん、あこれはここはマジなんやなと思ったんや、
はいはいはいはい、
そこでまあ殴り合いしたっていうのはほんまやと思ったんよ、
う
ん、
そういう背景を、
うんうんうん、その後のねことはまあちょっといろいろ分からないけれども、はいはいはい、
まあそういうことが引き金になって
引き金になったんはあったんやと思う。
なるほど。
だから、もう東京行った時からあったんちゃうかな、うん、俺がネタ考えてんのにとかいう漫才師問題ってありますやん、は
いはい、いやあるんでしょうね、うん、だからほんまにその漫才師って、うん、なかなかねその2人で言ったら夫婦でもないのに、うんうん、夫婦でお店やってたりとかうちみたいに事務所やってたりっていうのはあるじゃないですか。 それは夫婦やし、うん、家族としてのつながりがあるから、うんうん、ずっと一緒に四六時中一緒にいていられるんですけど、うん、漫才師って家族でもないのに運命共同体で経済的にも一体で、
う
ん、
そうそうそうそう、
これって逆に55年続く方がどう考えたって奇跡じゃないですか。
すごいすごい。だからお盆さんいうのはすごい社交的で、はいはい、浅草とかあの辺で頑張ってやってんと思うで。
そうなんでしょうね、うん、
であれ見ててもやっぱりお盆さんのがまだ喋ってるし、うん、小盆さんいうのは結構癖強いなと思って見てたもんやっぱ
いやだからあれはね見方によってそういう風になるんでしょうね、うん、そこを社交的で芸人間の付き合いとかの役回りはお盆さんがやってはんてんよなとか思ったら、うん、そうなるんですけど、うん、あの水曜日ダウンタウンだけ見てたら、うん、お盆さんの方がお前先謝れみたいな、
だからいろいろあったんちゃうかな。で小盆さんのねちっちゃい時っていうか高校生の時見たらめちゃくちゃ可愛いね。
あだから阪神巨人を彷彿させますよね。
そうちっちゃくって可愛いね、う
ん、だからその佇まいとか喋り方とか、うん、巨人賞の方が背高いですけど、そうそう、だから似てるんですよね。似てるお盆さん
似てる、うん、似てる
でうちの妻のがね一緒に見てたら、うん、これお盆が悪いやんって、うん、お盆が変なこと言うかお盆が悪いやん、いや、うん、そんな単純な問題違うんちゃうか、まあ、まあ言うてね、うん、
まあでもいろいろあるんやと思うよあれ見てたら、ね、あそこはなんか見応えあったもん。
見応えありますよね。
あったあった。
で、うん、で最後はやっぱりその、ね、夫婦やったら子はかすがいとか言いますけど、うん、いつも巨人師匠がおっしゃるんがその阪神巨人めちゃめちゃ仲悪い時期があって、うん、ほんまにそのちょっとした、うんもう言動が、うん、あるいはもうその刈り上げ見ただけでも腹立ったとか言うてあるじゃないですかその阪神師匠の後ろから何刈り上げとんねんと思ったというような時期もあったのに、うん、今ではその私がバッファロー五郎 A 先生から聞いた話だと、うんね、朝の連続テレビ小説のマッサンの打ち上げでミニカレーをね小皿に取って二人で食べてたと一つの一杯のミニカレーをぐらい仲良くなってて、うんうん、今でも祇園ヶ月とか楽屋行ったら仲いいんですよね、うんうん、阪神ちゃん、ま、前言ってたあの話墨田君にもしてみたいなそういうい
やそんなんあると思う。
だからほんで巨人師が言ってはったんが、うん、仲直りというか自然としたのはその喧嘩した時でも、うん、その子はかすがいのような感じで、うん、仕事はかすがいやと、うん、阪神巨人はもうずっと仕事が入ってきたからその間にもう知らん間に仲直りしてたと、うんうん、ほんである時阪神師匠が、うん、その離婚問題がちょっと僕が弟子ついてる、うんはいはい、その前後なんですけども、はいはい、揉めてはった時に、うん、もう結構弱ってはって、うん、ちょっとしばらく休みたいみたいな感じで、うん、その巨人師匠に相談した時に関係性が回復したみたいなこと言ってはって、うんうん、でおぼんこぼんさんにしても、うん、もうその仕事がかすがいというか、うん、もう芸がかすがいみたいな感じでしょうね、うん、漫才がかすがいで、うん、漫才を二人とももうやりたいから、うん、おもろい漫才やりたいから、う
ん、最後はね
最後そういう感じでしたね。
最後はね
そこでつながったっていうのもそこ、ね
うん、でも水曜日のダウンタウンでやってなかったけど、はい、娘さんが同士が漫才師になったよって、
ああ言うてましたね。
あそこが俺ちょっと危なかったんと思うね。
ああそういうのもあるかもしれないですね。
子供を持ったら、うんうんうちの娘と墨田さんの娘が漫才コンビなんか組んで喧嘩して別れたら、はい、それはよく思わへんと思うよ
あ 多分 そこもあったんでしょうね。
そこもあったと思う。あれだけなんかフィーチャーされてなかったけど、うん、
でその後にそのお二人が、ね、うん、それぞれ あのお嬢さんが、うん、まあ、並んで率先して並んで
間入ってな、
うん、お父ちゃん仲直してって言ってたんやけど、うん、もしかしたらあれ親からしたら、うん、いやお前らのことで仲悪くなってねっていうのはあったかもしれないですよね。
そうそうそうそう、だから横山やすさんの娘さんと大助花子さんの娘さんが別れた時変な感じだったもんな。
ああそうなありますよね、きっとね、
あると思う。うん、その辺も水曜日のダウンタウンは掘ってなかったなと思ってめちゃくちゃ気になってたわ。
いやでもね、まあ、うん、リアリティショーとして素晴らしかったと思いますよ。
素晴らしかった、はい、おそらくショーでも撮んのちゃうかなと思って。
いや撮るでしょうね、うん、面白かった。今日はこんな感じで、はい、柳田浩二さんにたっぷりと演芸会として、はい、お話をお伺いしようと思います。それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは。あ、ワンバンコや改めましてワンバンコ弁護士で俳優の隅田隆平でございます。というわけで今夜は柳田浩二さんをお迎えして、
はい
はい、柳田さんが作っているのはジャガイモだけではございません、はいはい、もう人生をかけた作品を作っていらっしゃるんで、
そうですよ、そうですよ、今、は
い、その話をたっぷりお伺いしようと思います、はい、お願いします。水曜ローでしょう。こちらのコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったりと、うん、いうことなんですが、
はい、
今回はまだ未完の出版されていない、
はい、全然されてないです
よ、はいはい、本を解説、はい、解説っていうわけではないんですけれども、はい、その話をしようかなと思うわけですけれども、は
い、ありがとうございます。
こちらのメールいただいており、あ、メールじゃないわ、
はがき、
はがきです。
ありがたい、ね、
しかも鶴光さんの場合おメールって言いますよね。
おメール、
おメール、
はい、
はい、こちらおはがきいただいております、はい、ラジオネームポッポさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
シーズン9突入おめでとうございます。
シーズン9なんや、ないんですよ。すごいな。
そうそうそう、もう5年目ですから。
すごいすごい、
はい。隅田先生、演芸王子こと柳田さん、ワンバンコ、
ワンバンコ小林幸男でおま
小林幸男っていうのは
本名です。鶴光さんの、
鶴光さん、
はい、
小林幸男って
小林幸男さん、
なるほど。演芸王子と、
演芸王子、
はい、
ありがとうございます。もう、
まあ、ハンカチ王子引退するということで、
そうです ね、いろいろあったな、あの人も。
いや、ハンカチ王子、僕ちょうど司法試験、うん、受かった年ですよ、うん、受かった年だからまだ合格発表論文試験のね、うん、ずっと7月の祇園祭りぐらいに論文試験があって、うん、発表がね10月ぐらいにあるんですよ、
うん、
それから2ヶ月ぐらいずっとその発表までドキドキドキドキするんですけど、ちょうどそれが2006年でようね、やることないからサウナ行ってたんですよ。
あれ2006年か、
2006年、
はいはいはい、
でその時に、うん、サウナのテレビで、
うん、
もうあのハンカチ王子対マー君ですよ、うん、
はい、僕決勝2試合とも行ったよ。
甲子園行ったんですか。
甲子園行って並びに行って、
はい、あ、僕はサウナで行って、はい、サウナで見てました。
僕もう自分に言い聞かせるように頑張ってたんよ。これを見たら、はい、俺はあの時まだタバコ吸ってたよ実は、
はいはい、
絶対タバコやめて仕事頑張るんやと思ってんけどあの試合見たら帰り思いっきり吸っとったない
やでも情けない話でね、うん、私も当時29歳、
うん、
柳田さんも30代後半でしょ、はい、が
30代やったわ、
ね、それ見て頑張ろうって思ってんのが、はい、18歳の少年でしょ、
はい、そうそうそうそう、
ね、
はい、
駒台苫小牧と壮絶ですか、
うん、はいはい、
だからあれから2006年かもう15年ですよ。
そんな経つんや、
ね、
そうやろな。うちのね、あの娘がもうちっちゃちっちゃかったもん。
あ、そうか、今大学生ですよね。
そうそうそうそう、
だからまだ4歳とか。
いや、もうそんなもんかな、
ぐらいでしょ。
そんなもんかな、
ね、
ちっちゃかった。で、嫁さんと寝てんのそのままして、俺はそろっと早朝阪急乗って行ってたもん
甲子園向かって、
甲子園向かって。
だからそういう思い出がね、我々2人だけでもこんだけハンカチ王子に対してあるわけじゃないですか、はい。まあ、ハンカチ王子はさておき、
まあ、さておき、
はい、演芸王子柳田さん、はい、ワンバンコ、
ワンバンコ。
最近ハマグリ御門の編のポッドキャストを最初から順に聞いているのですが、
はい、
衝撃を受けたのが2017年12月27日の柳田さんご出演の回です、
はい、
漫才の教科書を再現するべく、
はい、
調べていらっしゃるお話を聞いて、
はい、
松本清張のある小倉日記伝を思い出しました
ありがとうございます。
その後進捗はいかがでしょうか、
はい、ありがとうございます。
はい、
松本清張さんのその作品で僕は書き出したんですよ、は
い
は
い、え、
本当なんですよこれは。
そうなんです。
博士にも言ったことあるんですよ、恥ずかしい話ですけども、
はいはい、私この本お恥ずかしい話なんですが読んでないんです、はい、どういう話なんですか。
あのー、 文豪で森鴎外さんっているでしょ、
はい、いらっしゃいます、はい、
森鴎外さんが小倉にいる時に滞在してたんですよ、
は
い、
ほうほう、
でその時に日記を書いてたんですよ、
日記を、
はい、書いてたと言われるんですよ、
うんうん、
でそのなんか途中部分がないのを松本清張さんが、はい、まあ、勝手に言うたらおかしいですけども、はい、探って、まあ、あの起こしていくっていう、
まさしく、はい、柳田さんがやってらっしゃる
島田紳助漫才の教科書、
あ、そうそうそう、この漫才の教科書っていうのは紳助さんが弟子から、はい、まあ弟子上がっての頃ですかね、
はい、
漫才の教科書を自分で作ってた、
はい、
そういうことを、うん、テレビラジオメディアで話してることを、はい、まあいろいろつなぎ合わせて、
うん、そうですそうです、
柳田さんが復元して、
はい、施設ね、
施設、はい、漫才の教科書を作ってると、はい、いうことで、それでこれもうだから番組始まった当初2017年12月27日そういう話をもうおっしゃってて、
そうか、
もっと前からね、
このずっと前からしてる、
着手されてて、はい、で最近その話のね、漫才の教科書の冒頭をメールで送ってくださって、
はい、
私読みましたけど、
はい、
あの昨日ですよ、
はい、
お風呂入りながらね、はい、の読み出したんですけど、は
い、序章と第一章ですよね、
ま、でもね、あの僕1時間以上入ってかかりました、読むの1時間ぐらいかかった、はいはいはい、
まだまだ全然途中です
よ、 いやでもね、はい、その1時間半2時間近く読んでて、
はい、
まだその新助さんが、うん、だからね、弟子時代の新助さんが弟子時代のさんまさんに会うまで、
はい、ま、会う前日、
ね、会う前日までの話で濃厚な、
はい、
もうえげつない情熱で、はい、の書いてらっしゃるのが、
はい、
ねえ、
はい、やっとその形に決まったんですよ、
はあはあ、はい、いやでもね、これ読ませますよ、冒頭のプロローグから、
はい、
これでこの話してますけど、はい、出版されてない
で、これ何にも予定ないんですよ、
ね、誰もこの本の中身を、はい、私以外
あのね、うちの兄貴とうちの娘と隅田さん、隅田さん3番目、
ありがたい話ですよ、
はい、
その親族以外では私だけ、
はいはい、
東郷さんは読んでらっしゃるんですか、
読んでない、アンギアでございます、読んでない、
なんか東郷さんっていう方いらっしゃるんですか、はい、アンギアでござるとか、はい、
プロデューサーね、
そうそうそう、
東郷さんはいやないと思うよ、
そうですか、
はい、
前なんかそういう話ね、僕はい、キモリの、ね、プロデューサーがいらっしゃる話をしてて、
あのゴタゴタっとしてる時にまだちょっと固まってへん時に見せたことあるかもしれない、
ね、ああそうなんですか、
はい、
はははは、
基本は一通りはあるんですよ、うん、最後まで
だから、あ、それをまたこう構成し直す、はい、練り直すということをやってらっしゃる、
はい、そうなんですよ、そうなんですよ、
最初の、はい、そのプロローグがね、
はい、もう全然言ってくださいよ、
いいですか、
全然いいです、
プロローグが、はい、プロローグは新助さんの話じゃないんですよ、
はい、ね、ないんですよね、
だから早すぎた島田新助とも言うべき、
はい、
いろいろ演芸に関する戦略を練っていた若き天才、
はい、
消えた天才、
消えた天才、
柳田さん、この演芸界の埋もれた消えた天才の話大好きなんですか、
はい、僕大好きです、
ね、
大好きです、人間でも失敗してる人大好きなんですよ、まあ、自分もそうやけど、
いや私も含めて僕しかもこの私、はい、この消えた天才の方、
はい、
ちょっとだけ接点があるんですよ、
そうなんですよ、隅田さんはあの漫才の時に接点あるでしょ、
そうなんですよ、
うん、
接点あるから、はい、あーそっか、途中で分かったんです、あ、もしかしてあの人の話じゃなかろうかって言って、はい、最後名前出てきたからやっぱりって思って、はい、
そうですそうです、
ね、
そうですそうです、一番最初に出てくるんですけれども、まあそういういろんな人やとか時代がちょっとずれてたら変わってくるよっていうことが言いたいんですよ、
うんうん、そうですよね、だから刑法で条件関係というのがあるんですよ、
うん、
あれなければこれなしっていうような因果関係というのが認められないと、
はい、
まあ、犯罪って成立しないんですけど、はい、その時にこれがあれがあったからこれがあるみたいな関係を言えないといけなくて、
うん、はい、
でそれでいくと本当に、ね、はい、この人がええひんかったら、
はい、
新助さんが憧れた B&B がいなくて、
はい、いないし、漫才ブームもおそらくあそこまでは盛り上がってない、
そこまで言いますか、
はい、言います、言います、
いやだからそれはどなたかと言いますと、
はい、
B&B は皆さんご存知かと思うんですけれども、
はい、
その我々が知ってる B&B っていうのは陽七さんと陽八さんの B&B なんですけど、
そうそうそう、
はい、そうじゃないんですよね、
だから陽七さん陽八さんっていう漫才ブームの時は3代目なんよ、
3代目なんですよね、
で新助さんが見た時には2代目なん
よ、2代目、その2代目っていうのは、はい、陽七さんと今の
上方芳雄さん、
はい、
はい、がまだ新一陽一言ってた時やね、
新一陽一、
はい、
あの陽七さんが陽一で、
陽一ね、
陽一 ね数字の 1、はい
はい、で芳雄さんが新一、
はいはい、
真心の間に一、
はいはい、
新一さん、
はいはい、そうそう、でそれが2、それでも2代目なんですよね、
2代目
で初代なんですよ、
ね、はい、 初代の人が実はいるんですよ、
うんうん、
はい、
でその人の話から始まると
そうです
いうことなんですけど、
はいは
い、いや一気に引き込まれましたよね、
はい、
この方が、
はい、
だから陽七さんと陽八さんしか僕は知らなくて、
はい、
陽七さんが、はい、まあ、陽八さんを引っ張って、
はい、
漫才のネタの構成も陽七さんがもう一人でまあ喋っていって、
はい、
ね、うん、まあ陽八さんっていうのは表現族でうなずきトリオの一員やったわけで、はい、
うん、
うなずいてちょっと突っ込むっていうような感じやったんですけど、はい、実は初代 B&B はそうじゃなかった、
はい、逆なんです
ね、逆なんですよね、
陽七、はい、まあ島田陽七さん、
はい、
あの方はもうズブの素人やったんですよ
最初は、
はい、で広島なばりの全然漫才ができなかった人なんです。
あまりだから漫才に触れてなかった、はい、っていうことですよね。
文化もなかったんですよ、
はいはい、
だからこのハマグリ顧問でもあのメダカ師匠が出た回で、
はい、ありました
伝説の京都花月でお風呂入りながら誰やと思ったら陽七やと。
そうそうそう、あの京都の、うん、あ京都花月のお風呂入ろう思ったらお風呂の中から漫才馬なりたい漫才馬なりたいっていう声、
漫才馬なりたい
っていう声がして、うん、誰かと思ってでお風呂の戸をガラガラと開けたら陽七くんやったっ
が言うとったと。あれは おそらく、
はい、
まあ、メダカ師匠そんな嘘つくわへんけども、
はい、
あれはほんまやと思うんですよ。
いやいや絶対ほんまやと思います、
う
ん、
それぐらい一緒で、
はい、
それぐらいあの人は必死にならんと生活できへんなんですよ。
もうその当時結婚なさってたんですか、うん、
結婚してたんですよ、
はいはい
はいはい、結婚してるどころかそのもう組んでる時に一番最初に組んでる時に結婚してるんですよ、
はい、でその時は最初の初代は、
はい、
実はその何ももう言うたら陽七さんって漫才の天才みたいな人やと思うんですけど、
はい、
実はその人に漫才を教え込んだ人が初代 B&B の、
はい、萩原さん
っていう方で、
うんうん、そうそうそうそう、
ね、
だからあの人は漫才の天才でも何でもないよ。どっちか言ったらもう、凡人より以下の人やったよ
最初はね。
最初は
そっからもうそういうね、
うん、
メダカさんが遭遇した漫才を泣いて漫才を泣いてみたいなことで、はい、まあ、秀才と言いますか、
はい、
ね、
もう努力家努力家こんな風に見えへんけども、あの人も超努力家やと思うわ。
ほんでその漫才のシステムというのを教え込んだ人がその、
は
い、
そうです。
芸名は何て言うんでしたっけ、
何だっけ、
ダン純一
やね、
純一陽一、
はい、
っていう人がいたと、
はい、
でその方が言ったら、はい、まああのおぼん・こぼんさんのさっきの話じゃないですけども、はいはい、その系譜を継ぐ天才漫才少年やったって話なんですよね。
だからおぼん・こぼんの後に横山やすさんに就いた人がダン・純一さんなんよ。
あ、
そうなんよ。だからおぼん・こぼんはその前、ね、
前
なんよ。
だからそのこの話をあのプロローグで書いてらっしゃいますけど、はいはい、
もうだから合わせて
あれなければこれなしとか言うこと言い出したら最初おぼん・こぼんに遡らないといけないと、はい、そうな
んですよ。おぼん・こぼんに遡るんですよ。
でも、
はい、
その当時、
はい、
新人漫才師の横山やすしさんが、はい、言ったらズブの素人の高校生たちの漫才のネタを添削してたというのが、
はい、そうなんですよ。
面白いですよね。
そうなんですよ。でしかもまだ全然書いてないですけど、もともとやすしさんは中学校の時にデビューしてるの、
はい、
ラジオの漫才学校っていうの で、
はいはい、
でそこで天才漫才少年っていうので目つけられた、
はい、
で高校行かずに松竹芸能に入った、
はい、
で何をしてたかって言ったら、やすしさんのね一番最初の弟子って誰やと思う、はい、横山ノックさんの前
ですか。前、僕ノックさんからやと思ってました。
そうやろ、はい、漫才作家のあの秋田実さんや、秋田実さんに毎日添削してもらってて、
はいはい、や
すさん
って、はいはい、
だからやすさんってああ見えてものすごい漫才台本に厳しいね。
だから理論派やったっていうことですよね実は、
うん、
そう破天荒に見せて、はい、
原稿用紙一マスでも少なく、
はい、
ネタ振りを持っていくっていうことにずっと命をかけた人。
あ、要しんすけさんが言うてはった、はい、漫才は省略の文化や、
はい、
ね、M1 とかもその4分の使い方完璧とかでそういうこと言うはるのは、
ブラマヨに言うたように
言うてはりましたよね、はい、っていうのはそもそもそういうやっさんの流れ、
やっさんの流れの秋田実から来てんのよ。
あ、そういう系譜なんですか、
は
い、
そうそうそう。でその漫才台本だけで
言うたら、
ね、台本だけで言うたらね、
でさっきねおぼんこぼんがの、うん、小本さんですか、
はい、小本さんは安さについてて、
ついてて、
はい、
高校生ですか、
高校生で、高校生の時についてて、おそらくその漫才台本を安さんが見てたんよ、
見てて、
うん、で見ててポンと東京行ったんよ、
東京行って、
でその萩原さんっていう人が来た時には、
まあ、今言った初代 B&B のダン・ジュン
さん、初代 B&B 来た時にはどれぐらいのレベルやったかって言ったら、はい、そのおぼん・こぼんよりはお前らの方がっていうか、あのダン・ジュンイチの方が面白いって言われた
よ、はい、あ、そうなんですか、はい、
一番最初。でもそれでも2年かかったっちゅうねん。
2年、うん、
高校1年、はいはい、2年と2年かかったよ。
あ、そう、見せ続けてっていうことですか、はい、評価されるまで、はい、でもそれをずっと、うん、今いないでしょそんな芸人で、うん、漫才師で、
そうそうそう
そ
う、
その高校生が添削してくださいって言って、
うん、そうそうそう、だから、ね、やっさんは普通になんか普通漫才師って喋って合わせたりすると思うやん、はいはい、違うのよやっさんは。やっさんはもうそんなん喋らさへんのよ、はい、とりあえず本が悪かったらあかんっていう主義やね。
あ、だからイメージ違いますよね。
でも B&B も新助龍介も全部そうやね。巨人阪神、巨人阪神もそうなん
や。そうですよね、
うんうん、巨人師匠なんかめちゃくあの厳しいもん。
そうです。だからね、巨人師匠って体育会に見えて、うん、めちゃ文化系ですよね。
文化系なんですよ。
ほんまに文化系と体育会のこのハイブリッドというか、
う
ん、
はい、そうそうそうそう、
ね、
そうそう、だから一人おぼん・こぼんなんよ。いや一人でやっぱりあの社外的なこともして、
はい、はい、まあ対外的にもね、
対外的にも、ほんで阪神さんにも漫才を教え込んでいったのが巨人師匠や、
ね、いや、そうですよね。だからそのでも B&B に関して言うと、初代、
う
ん、B&B はそういう形で、
そういうこと、そういうこと、
その萩原さん、ああ、段純一さんが、はい、漫才を知らんかった陽子さんに、
はい、教えていって、
教えていって、
教えていって
っていう、うん、そもそもだからもう高校の時からそういう演芸番組とか出てはったんですか、その、
はい、出てるどころやないよ、はい、高校の時からヤングを高校生で、住田さんヤングを準レギュラーやったもん、
はい、高校生で、
うん、ヤングタウンの時には、そうそう、ヤングタウンも出てたね、
高校生で、うん、
僕はそのそれは、まあ、あのヤンタンは聞いてないけども、はい、後から見たらね、
あ、うん、出てたんですか。だからあの阪神師匠が素人で高校生で、うん、はい、ヤンタンで出てて、はい、マネマネゴンスケマンスケですか、はい、
その前、
その前からもうそういう人がいたっていうことですか、
はい、いたんよ、いたんよ。ほんでのりおさんが一個下かな、一個下でいたんやけども、はい、のりおさんは全然面白いねんけれども、はい、その高校生で組んだ人とプロに行くんやけども、はいはい、もう全然それはのりおさんもその人に対しては一つ二つ三つぐらい下やって、高校生の時
あもうネタが斬新やったってことですか。
斬新というよりか、まあ、やっさんがそれは指導したらしいねんけれども、はいはい、あのプロっちゅうプロの漫才の焼き直しじゃなかったん、高校生ができる高校生がやったら一番映える漫才のネタやって、だから隅田さんなんよ。隅田さんはそれを発見したんよ。
僕もね、うん、それを発見中か、うん、僕はあの高校の時に最初、うん、元気が出るテレビのオーディション行って、はいはいはい、それがお笑い甲子園っていうので、うんうん、その時に高校生らしくないネタをして、うん、そのオーディションやってはった放送作家かのディレクターかが、はい、もうほんまにずっと朝日芸能を呼んで下向いてたんですよ、はい、高校生が頑張ってネタやってるのに、はい、その人が僕と土井ちゃんっていうね、うんうん、今 iPS の研究所いる、はい、そいつと、うん、そのネタをやった時急に頭を上げてゲラゲラ笑い出した、うんうん、それがあって、はいはいはい、絶対もう元気が出るテレビ出れるタケちゃんに会えるって言ってたらもう電話かかってこなくて、
そうそうそう、
こう何かの間違えちゃおうかなと思ったんですけど、そうそうそう、よう考えたら出れるわけがない、うん、なんか大人というか不謹慎なネタをやってて、うん、はいはいはい、アホやなの笑いやったんですよ。こいつ
10代でだから出る人っていうのはほんまにその辺を抑えてるもん。
そうですよ、だからこいつらアホやなみたいな。ほんでそれの後に、うん、あのしんすけの人間マンダラの、はい、漫才道場に応募した時は、うん、もう同じ鉄を踏んだらあかんと、
はい、
俺ら高校生やから高校生らしいネタをせなみたいな、しかも男子校やからそれをネタにしよう、はいはい、相方は共学やから、うんうん、そういうの比較ネタをしようみたいなことを思ったんですよ。
そういうこと、そういうこと。
それを
隅田さんもほんまにそうなってたかもしれへんだよ。
だから それが、うん、それを何十年も前にやってらっしゃったのが、
う
ん、その
段純一さん。そうそうそう、そこから始まるのよ。
始まるんですよね、
うん、この漫才の教科書は。
教科書がね、はい、でそんだけ、まあ高校生でいろんな番組出てたりしてる人が、うん、まあ、B&B を結成して、はい、陽子さんと一緒に、はいはい、コンビ結成するのに、はい、なぜその子は解散したんですか。
解散というよりか、この間もあったけど、NHK の漫才新人コンクールが
ありますね、はい、
2月末から3月の頭にあって、あれの本番2日前に東京に逃亡したんよ、段純一さんが。
飛んだんよ
、はいはい、飛んだんよ。でなぜかって言ったら、その大会の時はその史上最高の激戦大会やったんや。そんな時あるやん、うん、で今で言うたら海原、上沼恵美子さんがおったり、千里麻里がいたり、はい、はるかかなたさんもいたし、はい、国尾徹さんもいたんかな。
あ、まだその人たちが大御所たちが新人やった頃、
また小竹がめちゃくちゃ強い時や、はい、
当時まだ小竹の方が強かったです
ね。小竹が8割、
はいはい、
うん、で吉本から出てんのがその B&B だけやったや。
あ、もう吉本の期待を一身に背負って、
そうそう、一身に背負って、うん、でそのプレッシャーに耐えられへんだよ。
で 飛んだ
飛んだいか東京行かはったやん2日前に。
あ、うん、で東京行って、はい、またでもそれはあれですよね、演芸の道を進もうとはされてるんですよね。
東京行ってもその時にはピン芸人になろうとしていかはる、うんうんうんうん、その方は、
はいはいはい、
で、まあ、やっぱり腕があるから、はい、渡辺プロに行くねん。
鍋プロの
、はいはい、当時の芸能界の王様の鍋プロに行くね、
うんうん、
だそこでまたものすごい頭角を短期間で表すね、
はいはいはい、うん、そうなんですよ。このプロローグ読んでると
そうで、そうそうそうそうそう、
ね、当時の鍋プロ言ったら、ね、もうそうそうたる、う
ん、もうキラボシのごとく、
キラボシのごとくスターたちがいて、
クレイジーキャッツにドリフターズに、
ドリフターズがいて、う
ん、沢田研二、アグネスちゃんいっぱいいたやん、キャンディーズもいたんや。
そうですよね。
そうそうそう。
でその時に鍋プロがやってるなんかそういう、うん、なんかショーとかがあったんですよね。
そうそうそう、あのクラブがあって、
クラブが、
うんうん、でそこの専属歌手、あの司会をやってたから、はいはい、でそこでメキメキとまたしっかりした司会というよりか今で言うたら三枝さんの焼き直しみたいな感じだと思うんだけど、はははは、ちょっと笑いがあってやるっていう、うんうん、その司会業としてどんどん行くようになるのよ。
行くんですよね、
う
ん、
でも漫才は絶対せんとこうと、これからはピンの時代が来るって踏みながらやってて、
でだからそのコンビを組まへんって決めてたから、うん、ある人とのコンビも話が出てたけど組まんかったっていうのが、
もう全然言うてくれていいよ。
それが志村けんさん、
志村けん、マックボンボン、
ね、マックボンボンっていうコンビを志村さん組んではったんですよね。
そう、
あのドリフの坊やをやってて、はい、やめて、
やめてじゃない、やめてじゃなくてやりながら昭和47年に組んだんよ
コンビを。それはコントですか。
コント、コント、うん、だからそのいわゆるコント55号の次行く、
はははは、
その無言劇一切喋らへん、
はいはい、
まあ、言うたら洋物のパクリって言うたらおかしいけど、影響下の
志村さんめちゃめちゃそういうの見てたって言いますもんね。
そうそうそう、すごかったっていうの、それがまあ恐ろしいぐらいおもろかったと、
はいはい、
あの高田先生もよう言わはる、
ああ高田文夫先生が、はいはい、
マックボンボン、
マックボンボン、
うんうん、
でそれも解散するんですよね。
解散っていうかついていけへんのね、あ、志村さんの情熱に。
なるほど、
はい、でレギュラーも持つんやけどもダメな、
はいはい、
うんうん、でやっぱコント55号みたいに一般受けせえへんのよね、
うんうんうんうん、
ちょっともう最先端行ってるから、
あ、当時やった昭和40年代後半やったら、うん、もうそういう、
そうそうそうそう、もう動きだけで
笑う、化してる笑いやったから、
はいはい、だからミスター・ビーンみたいな世界やと思うのよ。
あはははは、
だから海外行ったらめっちゃウケてたと思うよ、YouTube とかあったら。
それを日本でもう当時からやってたのが志村さんがそのコンビでやってた時代があったんですね。
2人でね。
そうだからドリフに正式に入る全然前ってことですよね、
はい、ドリフターズの5人に入る前、
前ですよね。でそれでマックボンボンって言ってな、はい、やってて志村さんの情熱についていかず、うん、いけず、うん、
相方が辞めて、何人も辞めてい
く、辞めてって、
うん、
でその時にその、うん、ダンさん、
ダンさんがどうやと、
どうやと言われたってことですね。鍋プロに行ってた、
そうそうそうそう。
でもそれもそのもうコンビは組まんと、
コンビ組まへんというかさっきのおぼんこぼんの話じゃないけども、はいはい、2人の人生背負っていかれへんと。
あ、そういう、
自分は芸人になりたいねんけども、うんうんうん、やっぱ両方との人生を背負って頑張るっていうのは僕には無理やと、
う
ん
うん、そう思って、
そうそうそう、そう思って断ってたら、まあその間に、まあ、志村さんがドリフに新井中さんの代わりに入るん。
でもその時も、うん、新井中さんの代わりに志村さんが入る時も実は候補に上がってた、はい、
候補に上がってたよ。何人か候補に上がったっていう、はいはい、よう話あんねんけれども、はい、その一人に入ってたよね。
でその時にその萩原さん、うん、ダンさんがショーの司会をしてる時に、うん、鍋プロのそのクラブでやってる時に、
う
ん、よくイカリアさんが見に来てたんですよね、
う
ん、
そうそう、そのメイツっていうクラブにね、
うんうん
うん、でそこによう見てまたイカリアさん来てる、またイカリアさん来てるよってなったら、うんうん、いや実は見に来てたと。で新井中さんの役やからひょっとしたら可能性もあったよね、いわゆる団体芸のスカシの役やんか、
う
ん、加藤ちゃんみたいに分かりやすくとか、はいはいはい、高木ブーさんみたいに太ってるとか、はい、そんなんじゃないや、うん、ちょっと冷めてる感じ、
うんうん、
団体芸で言うと、
はいはい、
それひょっとしたら関西弁のちょっとすかした役でいけんちゃうかなと思ったんやけど、萩原さんが顔が可愛かったんよ、どっちか言ったら加藤ちゃんと被ったんちゃうかなっていう、う
ん、あ、私もだから、うん、おじさんになってからの萩原さんを知り合ったんですけど、
うん、でも可愛
い、分かります、可愛いって可愛かったよなっていう顔されてました、
うんうん、目がクリクリっとして、
はいはい、うんうん、
ちっちゃくって、
はいはい、
だから加藤ちゃんに被ったいうのはあると思う。
で他にもいろいろね、やっぱりその才能ゆえか、
うん、
チャンスをね、いろいろチャンスがやってきて、
あんねん、あんのよ、
ですよね、あの千田さんの、
あ、
銀座
ナウも、銀座ナウね、
レギュラーになりかけて、
なりかけて、まあそれはなくなっちゃうんやけども、
うん、
まあことごとくっていうかね、なんか合わないのよね、時代の、うん、なんか合わへんのよ、
うんうん、 そういうチャンスはやってくるんだけども、そこにちゃんと乗っかることが
乗っからない、ほんでそれが続かないとか、うん、冷めちゃうとか
で、
うまいこといかへんねんよ。
日本放送でもレギュラー番組を、
うん、ラジオが決まってたって話やねんね、はいはい、もうレギュラー番組が、うん、
はいはい、
でその、収録する、2日前やったっけ、はい、2日前に急に電話かかってきて、お父さん亡くなんねん。
お父さんが、
うん、兵庫県に住んでるお父さんが亡くなんのよ、
はいはいはい、
でだから戻んねん。ほんだら自分が本番やる日にお父さんの祭壇見てんねん。
ああ、その本来やったらラジオ番組が始まる時に、うん、ラジオで
マイク見てんねんけど、うん、なんで俺こんなとこ立ってんやろうって言って葬式会場おったり、はいはい、うわーと思ってる時に、いやーだんだんそこで急になんていうかな、教育家系やねん、すごい。お母さんが学校の教師で、はいはい、お父さんも真面目に働いてて、うんうん、もう芸人なんかもうやめとけと、
はいはい、
もう大学行ってる間のその期間でやめたら、うんうん、また立て直しできるやろと、はい、でも本人そこまで行ってるやん、
うん、でもその時でもう、おいくつやったんですか。
また21人やん、
20代 前半中か、だから20歳そこそこで、
サラリーマンの給料の当時の10倍ぐらいもらってんねん、
はい、もうすでにそういうショーの司会をして、
そうショーの司会で10倍やで、
10倍ってすごいですね、うん、
すごいやん年収にしたら、うんうん、それぐらいもらってるし、うんうん、いやそのお金じゃなくても自分はその会社員は無理やみたいなことを言うねんけれども、うんうん、まあ、急にお父さんが亡くなってお母さんが呆然としてるのをパッと見て思わず辞めるわと、
うんうん、
お母さんに言ってしまうと、
やめると。
やめると。もう口に出てもうたやん、はい、パンって。だから結局はね、萩原さんのその人生のね、はい、節目節目で何かあった時に大切なことが言えなかった、
うんうんうん、
漫才のコンビでも、いや実は俺もあかんと思うねんっていうのを一言言うてたら、はいはい、B&B もそんな別れ方にはなってなかったやん、はいはい、勝手にって、
うんうんうん、
でもお葬式のその日にお父さんが亡くなって、うん、
はい、
いや実は俺また芸人やりたいねんっていうのが本音なんやけども、うんうん、はい、それが言われへんのよ。
言いたいけど言われへん、
言いたいけど言われへんね、うん、でも思わず逆言うてまうねん、
はいはいはい、
うん、まあ、そういうところがあんやろな。だから、うん、なんやろな、ものすごい内面的に強くなかったよな、
うん、
ねもあるけど
能力は、うん、まあ言ったらその当時
天才やけどね、
天才的な人だったんだけれどもっていう、うん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ただだからそうやって陽子さんに漫才を教え込ん で、うん、でその勝手に相方が、うん、まあ、自分に教え込んで厳しく教えてたわけでしょ、
はい、
その人が飛んでいって、はい、でまあ言ったら陽子さんからしたらその後の、うん、まあ、B&B っていうのはそもそもだからもともと作ったのはだから萩原さんのわけでしょ。
そうやって。
でも残ったのは陽子さん で、うんうん、
はい、でしかもねこれね、すみませんね、俺びっくりしたんだけどね、はい、京都新聞の、ね、資料ずっと調べてた、
はいはい、
何年にもかかって、
はい、
ほなやっぱり京都新聞の当時の、ね、文化面すごいよ、1年半後に対面してんねん。
あ、飛んだ後ってことですか。
飛んだ後、飛んだ後、はい、B&B の2代目が賞を取った後に、はい、陽一さんのインタビューと萩原さんのインタビューが同じ紙面に載ってんねん、
はい、それはあそういう
そういうことも書いてある
ね。書いてあって、そういう背景も書いてある。
ほんだもう陽一さんもう新聞の紙面であんなに怒りのコメント載ってんの俺見たことないぐらい。
萩原さんに
対する。あいつだけは許さへんって書いてある。京都新聞にやで。
京都新聞に。
あのシュープロとかちゃうで。京都新聞にあいつだけは許さないと
書いてあるんですか。
うん、ででもこっちで萩原さんも凱旋で関西帰ってきて、はいはい、なんか司会してレギュラーやってんねん。まだその時は。
あ、まだそういう。
まだやってんねん。
関西に戻ってきたけれども、うん、っていうことですか、
は
い。
ちょうどだからその時にもう新助さんは弟子入り始めやねん。
ああ、うん。でだからその萩原さんに対するリベンジに燃えた、
はい、
まあ陽子さんが、うん、
まあ、名前そのまま引
っ張ってやったんや。そのまま使って、ほんで B&B で、うん、まあ最初は。上方義夫さんのとのコンビで賞を取って、
そうそうそう
でその後コンビ別れして、はい、また陽八さん教え込んで、
教え込んでね。
ほんでまた東京行くわけでしょ。今度大阪から。
東京行くね。今度は吉本と喧嘩して行くね。
行くんですよね。うん、でそう行く前の大阪で活躍してる、うん、それは2代目の B&B ですか。新助さんが見たのは学生時代に。
2代目の時。
高校生の時。はい、でそれを見てこの人を倒すことに青春を燃やそうと。
そうそうそうそうそう。まあ倒すというよりかはおそらく新助さんは俺いけんちゃうかねって思ったと思うね。
はいはい。
うんうん、倒すというか。
こういう人らが自分た、うん、自分と感覚の似てる若い面白い人らがこうやって賞を取るということは自分らのセンスが世間に受け入れてもらえるんじゃないかと。
そうそうそう。でそれも もう全然言うてもええねんけれども、しんすけさん自身も高校3年生の時にテレビ出てんねん、素人参加番組
らしいですよね、う
ん、これがすごかってんて、
そう巨人
賞、ね、巨人賞も言ったやろ、
うんうんうん、
だからそこでネタ番組じゃないねん、
はいはい、
いわゆる、新婚さんいらっしゃいの若者バージョンが、
はいはい、
新婚さんいらっしゃいの前からあったやん、
まあ、そういうカップルが出てくるっていうような
朝日放送
で、はい、うん、
そこにしんすけさんはあの付き合ってたんかどうか分からへんやけど、はい、尼崎の Y さんっていう人と知り合って、
はいはい、
出ようやと、
うんうん、
あのテレビ出ようや、
うんうん、
あの清とニカゴがやってるやつ、はい、って言うて、
清志郎と二角賞がやってらっしゃった、
ほとんど司会はね当時清志さんやったと思う
わ、はいはい、
でそこでも大爆笑やって、もう巨人賞も言って
めちゃくちゃおもろかった、
めちゃくちゃおもろかったって、はい、もう予選からもう段違いにおもろかったって、はいはい、今でも ABC のね残ってた人は、
うんうん、
もうあの眉毛のもう
反
り込んだパチキ入ったやつが、はい、愛嬌あってめっちゃ喋んねんって、
うんうん、
もう何の照れもないねんって、それがもうすごいやつ出てきたと、
はいはい、
それがしんすけさん
やったっていう、ね、
うん、でしんすけさんはおそらく素人で出てたからめちゃくちゃテレビでも受けたから、うんうん、めっちゃ自信があってんと思う。
昔の演芸っていうのは、うん、まあ、まあ年いがはった漫才コンビ、
う
ん、あるいは話家が多かった時代やから
そうそうそう
っていうことですよね。
そうそうそう、
でしかも古臭いもんやと、ま、
漫才一個も見てへん、
見てなかった、
うん、
でその新助さんが高校生の時にその洋室さんの2代目 B&B を見て、うんうん、
しかも数分やで、
数分だけ、
うん、20分か25分の番組で、しかも、はい、ラテ欄には B&B って載ってないね、たかしひろし他っての、
あ、その他が
そこしかないねん、でも調べたら、
はいはいはいはい、
あ、ここやなっていう、
あ、またラテラン調べ尽くして
全部調べた、あの8日後やったわ、1週間後やった決勝から、わずか1週間後の、
はいはい、
あの予定で入
ってた、まあ、凱旋出演みたいな、
凱旋出演 でそれをたまたましんすけさんが、うん、ぼーっと起きてきた時に
見て、
見たんが B&B やって、で俺それもしんすけさんのね、悪いけどね、作り話ちゃうかなと思って、
作り話
でも作り話じゃなかったわ、それはもうぴったり合うわ、
確かに時期が合う、
史実的にもぴったり合う。
でその萩原さんは後にしんすけさんの人間マンダラとかの作家をやってて、
そうそうそう、
で私が、
うん、その時に
そうなんですよ、
つながんねや、
あのしんすけさんの番組、僕はその人間マンダラのオール巨人の漫才道場出てる時に、そうそう、
メインの構成作家やって、
そうなんですよ、萩原さんがいらっしゃって、うん、で僕は それをきっかけに巨人師匠に、うん、まあ、高校生の時は、うん、あのまあ、素人が教えてもらってコンクールに挑戦するみたいな感じだったんですけど、うん、で高校卒業してもう付き人になってっていうことやってて、
うんうん、
でも僕もほんまに1年弱で、
うん、
ほんまにもう飛ぶというか逃げるようにやめたんですよ、
うんうん、
怖くなって、
うんうんうんうん、
その司法試験をやるためにみたいなこと言ってたんですけど、うん、それはほんまに口実で、
うん、
うわこの世界怖いわ思って、で、うん、もう逃げるように、
うん、
あの俊介さんにも巨人賞にもあのそういうあの法学部に席を置いてて、うん、あのちょっと司法試験受けたくなったんでみたいなこと言ったんですけど、うん、逆なんですよ、ほんま怖くなってやめたんですけど、うん、でその時に、
うん、
そのマンダラの僕プロデューサーから、うん、めちゃ言われたんです、嫌味を、
お
前舐めてんなと、
うんうん、
司法試験舐めてるやろみたいな、はいはいはい、だから漫才もこうやって番組に期待してたのに、うんうん、まあ途中でやめて、
まあまあな、
ほんで次司法試験受けようとそんなあんまないぞ人生はみたいなこと言われて、
はいはい、
うわ嫌こと言われるまあまあ言われてもしゃあないなといろいろ期待してもらってたんでね、まあ、そのもう18で前説とかさせてもらってたんで、
はいはいはい、
わ悪いな、まあそう言われてもしゃあないなって思ってた時に、うん、僕は最後その収録に参加した時かな、
うん、
その萩原さんが声かけてくださって、
う
ん、わかるわ言って、
あ
俺もその、うん、その萩原さん先ほどね、あの安さんの、
うん、
まあ、漫才添削してもらったって言ってはりましたけど、は
い、うん、
三枝さんのカバン持ちした頃もあるんですよね、
うん、
ね、やってた、それ言ったんですよ、
あのね陽一さんと結びついたんは三枝さんが入って
る、三枝さんが紹介して
入ってんねん、
だからねその、うん、僕もな、うん、三枝さんのカバン持ちをしてずっとこの世界にいるけど、
うんう
ん、あん時なんか他のことをしてたらって未だに思うね、だからあの墨田君の気持ちわかるわって言うてくれはって、そのコントラストで僕はうわ嫌ごと言われた俺はそんな、うん、勝ち目ない戦いをしようとしてんのかな、逃げたということバレてんのかなとかって思った時にその言葉がすごい救いで、だからそれが柳田さんのこの本を本のプロローグを読んで全部つながって、
はいはいはい、
いやだから昨日ねもう風呂入ってもうそっから、うん、あのもう読みふけります。墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年10月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。